ここ数日暖かい日が続き、梅の花が満開になりました。皆様お元気でお過ごしでしょうか。では広報長くて3月号ナンバー756をお届けします。3月号の表紙です。1月11日日曜に左義長が行われました。場所は矢座湖壁の下、御嶽神社下の高根橋付近です。正月飾りのしめ縄や書き初めの焚き火で赤々と燃え上がった炎が鮮やかに映し出されています。なお当月号に掲載している事業等については変更中止となる場合があります。最新情報については長久手市ホームページをご確認ください。ページを送りまして、4月からごみ資源の分別が一部変わります。ごみから資源へ、資源収集対象を充電5品目から充電式小型家電に拡大します。これまで5品目に限定して月1回収集していた資源充電5品目は4月から5品目に限定せず、充電式小型家電充電式電池を内蔵した小型家電に対象を拡大して収集します。指定の袋はありません。燃えないゴミ袋、 L サイズに入りきる大きさまでです。木、布、革を使用している製品は収集できません。次に対象の品目です。3月までは、1、充電式電池、リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の二次電池、使い捨て乾電池や鉛バッテリーは対象外です。2. モバイルバッテリー 3. 加熱式タバコ、電子タバコ 4. 充電式シェーバー 5. スマートフォン、タブレット。これにプラスして4月からは新しく充電式小型家電が入ります。例えばハンディファン、ワイヤレスイヤホン、携帯ゲーム機、コードレス家電、ほかです。家庭ごみの出し方は、長久手市ホームページ、または二次元コードをご覧ください。次に、蛍光灯の資源化のため、長久手エコハウスで回収を開始しています。回収する蛍光灯、家庭で使用されていた直管、丸管、電球型の蛍光灯です。直管の大きさは130センチ ×35 センチ ×19 センチ、丸管電球型は40センチ ×40 センチ ×63 センチの段ボールに入るサイズまでです。2. 従来通り燃えないゴミとして捨てることも可能です。白熱電球やLED 電球、割れた蛍光灯は燃えないゴミとして捨ててください。 3. 南部西部の出張長くてエコハウスは持ち込みできません。また東部の出張長くてエコハウスを廃止します。東部の出張長くてエコハウスは3月29日日曜をもって廃止します。長くてエコハウス、南部西部の出張エコハウスを利用してください。最後に2026年度版の資源とゴミの収集カレンダー等を配布。2026年度版資源とゴミの収集カレンダーおよび 資源とゴミの分別ガイドブックを3月中に各家庭に配布するほか、環境課及び文化の家にも設置します。収集日や分別ルールを守り、資源やゴミを出してください。問い合わせ先は環境課電話560612にお願いいたします。6月から市役所開庁時間を変更します。6月1日月曜から市役所の開庁時間が変わります。この変更は業務体制の見直しによる効率化を進め、市民サービスの向上や行政手続きのさらなるオンライン化を図るために実施するものです。問い1、なぜ開庁時間を変更するのですか。答え1、市民サービスの品質・利便性の向上と業務効率化のためです。近年電子申請やコンビニでの証明書交付が広がり、今後さらなるオンライン化が進むことが見込まれます。その一方で勤務時間と窓口電話の受付時間が同じであったため、始業前の準備や就業後の処理のために時間外勤務が常態化しているという課題がありました。開庁時間を見直すことで時間外勤務を減らし、業務の効率化を図るほか、業務改善や中長期的な市民サービスの品質・利便性の向上に集中して取り組めるようにします。また労働環境の改善につなげ、人材の確保を目指していきます。ポイント、職員の勤務時間は変更ありません。捻出した時間で業務効率化を進め、より良い市民サービスにつなげます。オンライン化を進め、行政手続きのさらなる利便性向上を目指します。問い2、開庁時間はどのように変わりますか。答え2、変更後午前9時から午後4時まで、市役所本庁舎、西庁舎、公民館を除きます。北庁舎、保健センター、窓口および電話の受付時間が変わります。公民館西庁舎の開館時間は午前9時から午後9時までに変更はありません。問い3、市役所に来庁しなくても利用できるサービスはありますか。答え3、はい、あります。来庁不要のコンビニ交付や電子申請、郵送でもできる手続きがあります。コンビニ交付、マイナンバーカードがあれば全国のコンビニなどで証明書が取得できます。住民票の写し、戸籍謄本、印鑑登録証明書ほかです。電子申請はパソコンやスマートフォンから申請でき、時間や場所を選ばず手続きができます。粗大ごみ受付、引っ越し手続き、マイナポータル、児童手当各種申請ほかです。最後に、郵便申請、申請書を郵送して手続きができ、来庁不要で証明書を取得できます。住民票の写し、戸籍謄本、所得課税証明書ほかです。これらについてのお問い合わせは、企画政策課電話560600にお願いいたします。
長久手市職員を募集します。市役所の仕事は子育て、福祉、都市建設、暮らしの案内など多岐にわたりますが、どれも市民の皆さんの生活に密着した仕事です。地域や 町のより良い未来のために一緒に働きませんか。求める人物像、業務目的を意識して自ら行動に移せる人、仲間と協力しながら新しい挑戦に取り組める人。申し込み方法、4月1日水曜日から5月8日金曜日に長久手市ホームページから申し込み、インターネットでの申し込みが困難な場合は人事課窓口または郵送でも可能。郵送の場合は書留郵便で5月6日水曜日祝日消印有効。主なスケジュール、第1次試験5月中旬、第2次試験6月21日日曜日、第3次試験7月11日土曜日または12日日曜日、第4次試験8月上旬。その他受験資格申し込みなど詳細は長久手市のホームページをご覧ください。二次元コードがあります。募集職種など、長久手市職員採用候補者試験、令和9年4月採用。ただし職種によっては令和9年4月以前に採用される可能性もあります。応相談。職種、人数、年齢要件の順に読み上げます。年齢要件は令和9年4月1日時点の年齢。一般事務、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人も申し込み可能。10人程度、平成13年4月2日以降に生まれた人、25歳以下の人。一般事務、社会人採用、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人も申し込み可能。10人程度、平成4年4月2日以降に生まれた人、34歳以下の人。保育士、8人程度、昭和46年4月2日以降に生まれた人、55歳以下の人。建築技師、若干名、平成8年4月2日以降に生まれた人、30歳以下の人。情報職、経験者採用、若干名、平成4年4月2日以降に生まれた人、34歳以下の人。福祉職、経験者採用、若干名、昭和46年4月2日以降に生まれた人、55歳以下の人。長久手市育児休業代替任期付き職員候補者試験。育児休業代替任期付き職員とは、1年以上の育児休業を取得している職員の代替で正規の職員として働く人です。任期あり。この試験に合格すると採用候補者名簿に搭載され、職員が育児休業を取得する際に任用されます。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。職種、保育士、人数、若干名、年齢要件、令和9年4月1日時点の年齢、昭和42年4月2日以降に生まれた人、59歳以下の人。以上のお問い合わせは人事課電話56-0604。 続きまして、休日窓口を開設します。3月下旬から4月上旬は、住民移動などの手続きで窓口が大変混雑します。平日に手続きができない人や、窓口の混雑緩和のため、休日窓口を開設します。開設窓口は、市民課、環境課、福祉課です。日時、2回あります。1回目、3月29日日曜日。2回目、4月4日土曜日。いずれも午前9時から12時30分。場所、市役所本庁舎1階。福祉課のみ事前申し込みが必要。1回目3月27日、2回目4月3日、いずれも金曜日正午までにお申し込みください。時間指定は不可。開設日の正午までに市民課窓口で住民移動の手続きを済ませた上でお越しください。その他、各手続きに必要なものは各課にお問い合わせください。取扱業務をご案内します。開設窓口、市民課、住民移動届の届け出、長久手市への転入、市内での転居、市外への転出、世帯変更など、すでに住民登録をしている人の世帯に入る一部転入など、他市町村へ確認、族柄の確認等が必要な移動は除く。オンラインで転出届を提出した人のうち、全住所地での転出処理が未完了の場合を除く。戸籍の届け出、婚姻届、出生届、転籍届等が関わる住民票の移動は除く。住民票、広域交付を除く。印鑑登録証明書、戸籍証明、広域交付を除く。税証明など各種証明書の発行、印鑑登録、要予約で取り扱う業務、マイナンバーカードの申請、受け取り、更新。問い合わせ先、電話 56-0607、 マイナンバーカード受け取り予約、電話 63-0178。 開設窓口環境課、住民移動に伴うゴミの分別・排出場所の案内。問い合わせ先、電話 56-0612。 事前申し込みがある場合に開設される窓口、福祉課、住民移動に伴う障害者手帳の手続き、住民移動に伴う障害者手当の手続き。事前申し込み先、電話 56-0614。 以上のお問い合わせは市民課 56-0607。 オンラインで転出届を提出できます。マイナポータルからオンラインで転出届を提出できます。詳細は二次元コードをご覧ください。対象、電子証明書が有効なマイナンバーカードを持つ日本国内で引っ越しをする人。留意事項1、転出届を提出した後は転入先市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。2、国民健康保険加入者がオンラインで転出届、 住民移動届を提出した場合、国保喪失の届出があったものとします。3、福祉医療受給者がオンラインで転出届、住民移動届を提出した場合、福祉医療喪失の届出があったものとします。お問い合わせは市民課電話56-0607、保健医療課国保年金係電話560618、医療係電話560617。代わりまして、大学の地とつながる大学図書館に行ってみませんか。長久手市は近隣の6つの大学と包括連携協定を結んでいます。大学が持つ教育・研究の成果を地域に還元する取り組みとして、各校ではさまざまな講座や市との連携事業等が実施されており、興味のあることの深掘りや新しい学びのきっかけづくりに最適です。こうした専門的な知識や多様な資料に触れられる場の一つとして、今回は大学図書館の一部を紹介します。開館日、利用条件や手続き等の詳細は各図書館の二次元コードから事前に確認してください。お出かけの際は公共交通機関を利用してください。それでは各大学の利用できること、利用できないことをご案内します。愛知学院大学日進キャンパス、利用できる。この大学にある本を使った学習、調査、研究。市内在住・在勤・在学の高校生以上、2026年4月からは中学生以上。自習目的、貸し出し、ただし有料のライブラリーカードが必要。市民開放スペース、3月16日オープン。愛知県立大学長久手キャンパス、利用できる。この大学にある本を使った調査・研究。貸し出し、ただし県内在住・在勤・在学の18歳以上。利用できない。自習目的。愛知淑徳大学長久手キャンパス、利用できる。この大学にある本を使った学術的な調査・研究。ただし中央図書館で発行した紹介状必須。利用できない。自習目的、貸し出し。愛知医科大学、利用できる。この大学にある本を使った調査・研究。高校生以上。利用できない。座席のみの利用。自習目的、愛知医科大学病院に入院中の人。貸し出し。名古屋学芸大学日進キャンパス、利用できる。この大学にある本を使った学習・調査・研究。20歳以上。利用できない。自習目的、貸し出し。なお、それぞれの大学に二次元コードと校章および校舎の写真が掲載されています。以上のお問い合わせは観光商工課電話56-0641。 次は文化芸術。日本酒と味わう演奏会。日本酒ソムリエを目指すサクソフォン奏者石川貴則がおすすめの日本酒に合う音楽をお届けします。時3月20日金曜日祝日午後6時30分から。場所文化の家食文化室。対象20人。出演石川貴則、菅原拓馬、湯立翔也。料金20歳以上の人1500円、試飲あり。なお小学生から20歳未満の同伴可能、500円。申し込み二次元コードからお申し込みください。文化の家カナレバル。カナレ川の桜の時期に合わせ、文化の家北テラスとカナレ川をつなぐ歩道橋を1日限定でオープンします。お花見をしながらアーティストのパフォーマンスを楽しみませんか。詳細は文化の家ホームページをご覧ください。時3月28日土曜日午前11時から午後9時。場所文化の家ガレリアからカナレ川沿い。内容マルシェ、コンサート、体験型アートほか。二次元コードがついています。お問い合わせは障害学習課文化の家、電話 61-3411。
次は子育てです。絆ネットアプリでは長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードへお願いします。その中の一つ、たけのこクラブ前期募集。長久手市の公設公園保育園で担当保育士と一緒に遊んだり情報交換をしませんか。詳細は市の長久手市のホームページへ。時は5月12日、6月9日、7月14日、8月4日、9月8日のいずれも火曜日、午前10時から11時まで。場所は市内公立保育園、上郷、色金、長久手東、長久手西、長久手北、長久手南。対象は未就園児と保護者、各園20組。申し込みは4月1日水曜日午前9時から10日金曜日午後3時に二次元コードから申し込んでください。その他応募者多数の場合は抽選。駐車場は各園にお問い合わせください。お問い合わせは子ども未来課電話 56-06-615 へお願いします。次に、小鳥ルームピッピを廃止します。子どもの預かり事業、小鳥ルームピッピは3月31日火曜日をもって廃止することになりました。4月1日水曜日以降は、一時保育事業や4月から開始する子ども誰でも通園制度をご利用ください。詳細は長久手ホームページへ。二次元コードがあります。お問い合わせは子ども預かり室電話 56-0644 へお願いします。次はスポーツです。長久手市ではさまざまなスポーツイベントを行っています。詳細は二次元コードへお願いします。その中の一つ、春のウォーキングフェスティバル2026。 福祉の家を出発して県道沿いをリニモ公園西駅方面に向かい、池屋付近から金根川沿いを歩く4キロほどのコースです。ミニゲーム3カ所があります。時は3月14日土曜日午前9時から10時受付、受付後順次スタートします。正午までにゴールしてください。雨天は中止です。場所はスタートゴール福祉の家北側です。お問い合わせは二次元コードがあります。電話は障害学習課電話 56-3450 です。